どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。まず最初に1分動画をしたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今回は世界の終わりの前兆についてです。世界の終わりにイエス様が再び地上に来られることが聖書に書いてあります。これを再臨と呼びます。その再臨や世界の終わりの前兆に関して弟子たちの質問にイエス様が答えている箇所があります。マタイの福音書24章4節から14節。近年世界で大きな地震が頻繁に起こり、異常気象が原因と思われる洪水等の自然災害が増えています。アフリカなどでは飢饉が深刻化していて、放射能の問題も起こり始めています。戦争や戦争が近いことを感じさせる出来事や民族紛争が各地で起こっています。実際に数年前よりも民族紛争などが原因で国の数も増えています。全世界に福音が述べ伝えられることに関しても、テレビ、ラジオ、インターネットなどの働きですでに成就しているでしょう。また1948年にイスラエルが建国し、20世紀最大の奇跡と言われていますが、これも聖書に書かれている世の終わりの印です。さらに混迷する中東情勢、ヨーロッパの国家統一への動きと世界経済の混乱、またイスラムゲリラの動きやテロなどもその印と思われます。キリストの再臨や世界の終わりの黙示録の時代に関してすでに聖書に予告されている事柄が起こり始め、さらに進もうとしています。私たちは近づく再臨に対して目を覚ましつつ、困難な時代における私たちのなすべきことに目を向けていかなければなりません。それではまた。
はい、ありがとうございました。今までもよくですね、終末論というのはあったんですけれども、特に世紀末の時にですね、今回違うのはですね、聖書に書かれている事柄が成就してきているということです。それで一つは1948年のイスラエル建国、日本ではあんまり騒がれていませんが、これは世界では20世紀最大の奇跡と言われていて、聖書に予告されていたことが成就したわけですね。これは、終わりの時の非常に大きな印ですけれども、それともう一つは地震ですね。先週も北海道で大きな地震がありましたけれども、その前に大阪でもありましたし、また大雨とか台風もありましたし、熊本でもありましたし、鳥取でもありましたし、ちょっと前には東日本大震災、もう少し遡ると阪神淡路大震災がありましたけれども、ちょっと今までないぐらい地震が頻発しています。でこれは明らかに聖書が言っている終わりの時、キリストの再臨が近づいている、印であると思われますね。だからどうぞ皆さんですね、そのことを覚えて、聖書には目を覚ましていなさいって書いてあるんですね。それはこれからする説教の時に寝たらダメだっていうことではなくて、目を覚ましてなさいっていうのは、終わりが、再臨が近づいてるぞっていうことをはっきり意識して、そういう時代だということを捉えて歩みなさいっていうことでありますね。でクリスチャンがはっきりこのことを意識して生きているかどうかっていうのは、実はその世の中にも大きく影響していきます。で教会が再臨を語らなくなったらですね、目を眠ってしまったら、どこも備えるところない、ね、私たちは再臨が近づいている、終わりの時が来ているということをはっきり、ね、語っていく必要があるということを、ね、覚えてほしいというふうに思います。今日はそれぐらいにしますけども、じゃあその時備えとして一番何が大事かって言ったら、実際、防災の準備をするとかですね。東京の方とかは、ね、すごくやってるみたいですけど、九州の人は熊本地震が来て慌てましたけど、またそろそろ冷めてきてる感がありますけども、実際の備えもとっても必要です。例えば非常食を用意しておくとか、ね、東京では半月に1回訓練してますからね、そういうことは本当に必要です。必要ですけれども、それとともにとっても大事なことは祈ることなんですね。今回妻が、お母さんの介護 の関係で岐阜に帰っていたんですけども、月曜日にヨハネが東京から来て、で火曜日の日に2人で大阪に行って、水曜日の日に関空からですね、安いピーチで帰ってくる予定だったんですね、長崎に。ところがピーチって桃じゃなくて飛行機ね、安い飛行機 ね。それでところがヨハネは月曜日に岐阜まで来たのがあったんですけど、そしたら台風が直撃したんですね、大型台風が。その結果関西近畿圏の交通網が全部ストップしまして、そして移動できなくなったと。 そして今度は関空がもうダメになって飛行機が飛ばなくなったということでですね、どうするかって問題だったんですけど、まあ一応水曜日の日にかな、岐阜から大阪にとにかく移動しようということになったんですけども、もう交通も動いてやっと動き出して、各駅がちょっとずつ動いたんですけども、どこまで行けるか分からなくて、で止まって、で次いつ出発か分からない状況だったんですけども、まあ、教会で祈ったんですね。みんながちゃんと行ける、で7回乗り換えたそうですけど、乗り換えるたびごとに1時間待たなきゃいけないと思ったら10分ぐらいですぐ次の電車が動いて、7回乗り換えたごとに全部動いて、で結局全部座れて無事に大阪まで着いたということで、えらく妻が感動しておりましてですね、祈りがあるとこんなにスムーズに来なかった、えらく感動しておりました。だからやっぱ本当に祈りがあるかないかっていうのが大きいんだなということを覚えます。それともう一つはですね、大阪でね、今回その台風が来た時に、私の実家、母の家はですね、築80年ぐらいじゃないかと思うんですね。でもうどう考えても台風が来たら危ないだろうと、まあ、そう考えてたとは思います。それで、まあ、私の妻がですね、母に電話してですね、すぐ近くに、今今日来てますけど、私たちの次女がいますので、その次女のところに、避難してくれと、ね。次女の方はマンションで、最近のマンションだから、まあ、大丈夫だろうとかだったんですね。でもまあ母はもう別にいいってことで、そこにいたんですね。そしたらね、実際どうなったかと言いますと、台風が来た時に、次女のマンションは停電になって、次女のマンションは、断水になったんです。で、それは次女のマンションが悪いんじゃなくて、ほとんどそうだったんです。ところが母の家は、築80なのに、電気は消えず、水も止まらず、結果的に次女がマンションから築80年の母の家に避難しました。いや、これ本当に。で、何が起きるかというと、祈りが最高の備えなんですね。だから実際的な備えはしなくていいなんて言いませんよ。間違いないですね。実際的な備えはきちっとしておきましょう。でも、祈りに勝る備えと準備はないということはね、しっかりしてください。で、再臨が近づいてきて、これから非常にいろんな困難や問題が起こると思いますけれども、祈って備えてほしいと思います。自分に関しても、自分だけじゃなくて皆さんの大切な人が、まあ、いろんなところにいるでしょう。例えば北海道に、今次男がいますけれども、震源地のすぐそばだったんですけどね、まあ、守られましたけども、いろんな方がそういういろんなところで、どこだから大丈夫って今ないですよね。まさか北海道に地震が来ると思ってないですよね。熊本にまさか地震が来ると思ってなかったですよね、九州の人たち誰もね。だから本当に今どこが大丈夫かわからないので、こうどこに行ったとしても守られるように祈っておく必要がありますし、あと私たちはこの再臨が近づいていて、週末の時に福音を語っていく、あと応援に対する備えを語っていくことはとっても必要だということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それで聖書の方に入っていきます。時間が余りませんので、今日は大礼拝では特にヨハネの福音書の10章からラザロの復活のところを話します。ラザロは死んで4日目にイエス様がやってきて復活したというね、皆さんよくご存知ですけれども、このことをですね、学んでいきたいと思いますけども、今さっき38節から読んでいただいたんですけど、これは11章の1節から始まるんですね。ちょっとそっちに目を向けてほしいね。11章の1節からね。でそこで何かというと、マルタとマリアとラザロという3人兄弟がいて、マルタとマリアは女性で、そしてラザロは男性だったんですけども、3人兄弟がいて、この3人兄弟はとってもイエス様に愛されていたんですね。でとってもイエス様に愛されていたんですね。でその主に愛されていたこのラザロが病気になって死にかけていたので、イエス様、彼女たちはですね、イエス様のところに使いを送って、送ったわけですね。でこれは2節に書いてあります。3節か。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、ね、こう言ったわけですね。で、すごいなと思うのは、あなたが愛しておられるものが病気ですって言ったんですね、ラザロのことをね。で、ラザロも自分が愛されたと思ったし、マルタとマリアも自分たちが愛されてると本当に思ってたんです。でも、その愛されたのが病気ですってことは、つまり、さあ来てすぐ治してくださいってことを意味するわけですね。ところが、イエス様はですね、それを聞いたときに4節で、なんて言ったか、この病気は死で終わるものではだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子はそれによって栄光を受けるためですって言ったんですけども、面白いのは、病気ですって言ったんですよ。で治してきてほしいってことだ、これ案に。ところがイエス様はこの病気は死で終わるだけのものではなくって、まだ死んでないんですなのにイエス様は死で終わるものではないって言ったんですね。ってことは、最初からイエス様はラダロを癒すことではなくて、ラダロを生き返らせる、蘇らせることに思っておられたわけですね。でところがですね、我々はね、聖書で知ってますよ、ラダロが蘇ったって。だから別に当たり前ですけど、普通死んで蘇るとは思わない。しかも4日後になんか。 だからこれはイエス様はこうは言ったんですけど、彼らには分からなかったと思います。そしてしかもですね、普通ならすぐ飛んでくれる、来てはずれるはずなのに、しかも駆け足か、ね、走ってか急いで来てくれるはずなのに、イエス様は2日その場所に留まられて、それから行かれて、着いた時には、飛びます、17節。着いた時には、こう書いてある17節。それでイエスがおいでになってみると、ラダロは墓の中に入れられて4日も経っていたと。だから4日経ってしまったんですね、17節を見ると。つまり、普通のイエス様はすぐに飛んできてくれるはずなのに、すぐ飛んでこないで、そして2日もそこにいて、着いてみたらもう死んで4日経ってたと。まあ、日本なら火葬されてますけども、当時はそうではないので、墓に入れられて、よかったって、あとで書いてありますけど、腐り始める頃ですね。で、だからですね、エス様が来たとき、最初、マルタがあって言うんですね、それが22節にあります。あ、21節か、21節。マルタがあったとき、エス様に言うんですね、マルタはイエスに向かって言った21節、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも知っております。あなたは神のもとになることは、何でも神はあなたのもとになります。暗黙にいてくださったら治ったのに、死なないで済んだのにってね、文句言ってるわけではないんだけど、いてくださったらっていうことを言ったわけですね。で、マリアの方も同じことを言うんです。全く同じことです。32節。マリアの方も、こう言ってます。32節。マリアはイエスのないところに来て、お目にかかると、その足元にひれ伏していったと。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死なかったでしょうに。いてくださったら死ななかったのにって言ったんですね。ということは、彼らはもうマリアもマルタも、本当にラダロは愛されていて、自分たちも愛されていて、イエス様さえいてくれれば、もうどんなにもう、危なくても、どんなに死にかかっていても絶対助かる、そういう信仰があったんです。必ず助かるっていう信仰は、ね、でも死んでしまって生き返るという信仰はなかった。まあ、信仰なかったらかわいそうだな。考えもしなかった、発想もしなかったと思う、そんなことは。だから、あ、いてください、来ればすぐ飛んできてくだされば治ったのに、なんとかなったのにってことを言ったわけですよね。でもイエス様は実はラダロを癒すのではなくて、死んでしかも4日ですから、もう腐ってますから絶対不可能なんですよ。もう絶対不可能なんですね。その、1日だったらまだしも、2日ならまだしも、3日もまあかなり難しいと思うけど、まだ4日だったらもう良かったと言えない。4日だったらもうとんでもないってことですね。もうアウトです。でもそこから生き返らせることにイエス様の計画があった。つまりこれはね、私たちの人生にも、イエス様に期待していたのに、イエス様を信じていたのに、本当に信じてたのに、なんでこうなったんだろうとか、こんなに祈ったのに答えてもらえなかったとか、もう期限過ぎちゃったってことあると思うんですね。で、私たちはそれでおしまいと思うんです。で、この時もラダロはおしまいだと思った。でもイエス様の計画はそうじゃなくて、亡くなってから4日経った後に生き返らせるという発想も考えもしないことを思ってたんですね。で、皆さんね、イエス様はあなたを愛してるんですね。あ、うなずいてくれましたね。ね、そうね、イエス様はあなたを愛してるんです ね。目でうんってうなずいてくれました ね。他どこ行きましょうかね。イエス様はあなたを本当に愛してるんですね。知ってます？命をかけて愛されたんです。自分の命を十字架で、皆さんご存知に、本当に世界で最も惨めで、最も醜く、最も汚い方になったのが十字架なんです。そこまでして私たちを許して愛しきられたん、ね、そして本当に愛しておられるイエス様が答えてくれない、間違いなくこれは悪いことじゃないのに、なんでこうならないんだってことは許されるってことは、私のこの頭では理解できない、今の私たちの信仰ではついていけない、もっと大きな、もっと深い神の計画があるに決まってるんです。あれか、そう信じてほしいんですよね。だってこの時マルタもマリアも別にイエス様を恨んでるわけじゃない。この時なおもイエス様を愛してるし、イエス様いてくださいいたら治ったんだ、まあ、来れなかったのは残念だけども、どうしていたかったんだろうと思ったけども、だからといってイエス様に怒ってるわけじゃない。でもいてくれたら治ったねというのが彼らの信仰だった。でもイエス様はそうじゃなくて、その後よみがえらせるって、その時彼女が持ってなかった、発想もしなかったことを通して、もっと大きなイエス・キリストを、もっと大きな神様を教えようとした。皆さんね、私たちの願い通りにならない時、私たちの思った通りにことが進まないとき、落ち込まなくていい。もっと大きな神の愛を知ります。私たちが発想もしなかった神様の技を見ることになりますね。これをね、知っててほしいんですね。もう時間がないからあんまり証しはできませんけども、人生の中にはいろんなことがありますけども、すぐに答えられないことや、神がいたらなんでこうなるんだろう、こんなに私は死を信じてるのにと思ったことが許されたとき、その後に神の用意がされていることを、ね、知っててほしいと思いますね。 どの話でもいいんですけど、今南君がね、ケンタッキーで、1000店以上ある店の中から日本の3番目に選ばれて、香港に行ってレッドカーペットを歩いたんですけど、そういうすごいことが起こったんだけど、あれは神様に A 店から B 店に行った時ね、まあ、オンラインしてから名前出して B 店に行った時ね、はっきり言ったら絶対言っても無理だと思って、アルバイトだから分かってたけど、祈ったら神が行けって言うから行ったわけですよね。それで行って一生懸命祈ったわけですよね。で祈ったのに、その B 店にいたもともと古株のドン2人、男性のドンとおばさんの人ですね、黒人のドン、このドンドンがいてですね、ソース缶を送ったわけですよね。でその結果、それまで売り上げが悪かったのは、売り上げ悪いだけじゃなくてクレームまでも増え、売り上げはもっと悪くなり、もう全く逆になったわけですね。それを後で聞いたら3ヶ月から4ヶ月いたそうです。これ普通じゃないですよね。でも彼は休まずに行って、そうなったわけですね。彼のむしろですよね。おはようございますって言って、おはようございますって誰も挨拶してくれない。そういう状況がずっと続いたわけですね。で、一生懸命祈ってたのに、神が言ったから来たのにって思うけど、でもそこから逆転が起こって、その一人のドンが、彼が不登校だったことの経験が生きて、逆に逆転し、もう一人は、もう祭日にみんな休んで、最悪の時に逆転し、面白いんですね。そしてから、最後はね、彼は今また A 店に戻ったんですけど、その時最後に、そのドン2人がですね、主催してですね、送別会をやってくれた。そしてその最後の時に、その2人がね、どちらもですね、本当にありがとうって言ってくれてね、あなたが来てくれて、この店は変わった、で私たちも変わった、本当にありがとうって言ってね、もうみんなで大歓迎して送り出してくれたんですって。言ってましたよ、彼は。本当に考えられなかった、神の栄光だと思ってね。でも逆に言えば、その3か4ヶ月がなかったらありえなかった。でその時思ったでしょうね、なんで神が来たのに来て、こんなに祈ってるのに感謝だってもちろんしてるわけですよ。何も変わらないじゃないかって。でも神様はその2人の人のどちらの人生にも働いて、そして片一方に関して家族にまで働いて計画してて、店全体の雰囲気を変えて、売り上げが少し上がるんじゃなくて1000店ある以上ある中でナンバー3になったわけですよ。これすごいですよね。彼の会社の30店舗あるうちの最下位だったのが、ね、売り上げだけじゃなくて全ての面でね、これは、ね、やっぱり、ね、神様だと思います。で私の人生にはなんで答えてくれないのって思う時や、もうこの時終わったらおしまいだって思う時がある。で思い出してください、秋元牧師がこの進学校の時にここまでに行かなきゃ、申し込まなきゃいけないんで、向こうがわたわた終わってから今なら間に合うからと言ってきたのに、神様がゴーって言わなくてやらなかったら別の進学校が開いて、それが実はカリスマのことで逆に良かったってことが分かったりね。面白いんですよ。願った通りいかない、それまでことがならなかったらマイナスじゃなくて、そこに神の深い計画があるってことをね、知ってほしいですね。なぜかって、神はあなたを愛してるんです。本当に愛してるんです。その方がすぐに答えない。これラダロは愛されていた。でラダロ自身も自分は愛されていると思ってた。でその通り愛してたって、そう書いてあるから。イエス様はラダロもマルタもマリアも愛してた。なのにラダロは死んでしまい、マルタとマリアはこの時、どうしてくれなかったと思った。でももっと大きな計画が実はあった。これ知っててほしいんですね。これはね、どうぞね、覚えてください。ね、で、まあ、ちょっともう次に行きますね。で、二つ目が今日のところに行きます。二つ目のポイントは、そしてイエス様はやって来られて、まあ、涙を流された後、そのお墓の前に来られました。ね、向こうの墓は何とか話してますけども、掘ら穴があって、そして前にこう、掘ら穴っていうか洞窟ですね。前にこう、大きな石がね、転がるような溝があって、そこに大きな石を転がして置くっていうのですね。ですから、イエス様はそこに来て、まあ、39節ね。イエスは言われた、そのね、この大きな石を取り除けなさいと。取り除けたら、向こうにラダロがいるわけですね。ところが、マルタは言ったわけですね。死んだ人の姉妹マルタは言った。死をもう臭くなっておりましょう。4日になりますからと。それは死んでよかったら臭いですよね。愛する人がこう、臭くなってるのは見たくないでしょう。ね、まだ1日目だったらね、こう、いいですけども。ね、ところが、愛する人がよく語ってたら、こうね、臭くなってきて、もしかしたら、こんなこと言いたくないけど虫が入ってるかもしれない、嫌じゃないですか、そんな見たくない。だから思わずまだ、いやもう4日経って臭くなってますからって言ったわけですね。そしたらイエス様言ったんです。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかって言ったんですね。ポイントは信じるってことなんですね。じゃあ信じるって具体的に何かというと、信じるなら栄光を見るよって言われた時にマルタは生き返るなんて思ってないと思うんです。この段階では、まあ、おそらく発想できなかったでしょう。マリアもね、マルタもみんな誰一人、 でも信じるなら栄光を見るって言われたから、ここで明らかに信じるってどういうことかというと、イエス様が言ったら石を取り除けることなんですね。でもいいですか、石を取り除けたら愛する弟のラダロが腐ってるんですよね。見たくない。でもイエス様が信じるなら栄光を見るって言ったから生き返るなんて思ってないの、心の中で。でもとにかくイエス様の言う通り石を取り除けようと言って彼らは従ったんです。この主のおっしゃる言葉に従うことが信じることなんです。で、彼らはまさかラダロが生き返ってくると思わなかったけど、とにかく彼らは石を取り除けた、ね、そこで彼らは石を取り除けた。そしたらイエス様は目を上げて、私の家に来てくださったことを感謝しますって言って、まあ、ちゃんと言いましょう、42節、私はあなたがいつも私の願いを、父なる神様がイエス様の願いをいつも聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りの群衆のために、この人々があなたが私をお使いになったことを信じるようになるためにこう申したのですと言ってから言われた。大声でラダロ出てきなさいって、これ、ね、英語でね、ラダロスカムヒアって言うんですね。ラダロスカムヒアって言うんです。ここに来いって言うんです。ここに来いって、ラダロ出てきなさいって、ここに来なさいって、イエス様のところに来なさいってことなんですよ。これラダロ、私のところにここに来なさいってことなんですね。その時死んでいたラダロの霊はラダロの体に帰って、ラダロの体は生き返って、そして元気な体になって帰ってきたんですね。で、面白い、なぜかというとね、イエス様だったら別に石なんか取り除けなくたって、ね、石を壊れろって言ったらババーンって壊れるじゃないですか、真面目に。あるいはね、石の向こうにいるラダロ出てこいって言ったらですね、パッとラダロを蘇ってですね、中から石をギューとか言ってですね、出てこれますよ、ラダロだったら。でもイエス様はそうはされなかった。マルタたちに石を取り除けなさいって、信じるなら神の栄光を見ると言って、この石を取り除けたらそれをなさった。奇跡がこれからまた起こってくると思いますけど、奇跡が起こるときに鍵がある。信じる人がいるのですね。で、信じるってないですか。この時だったらラダロが一回ってくれ、そこまで信じれないというか、発想もできない、考えもできなかった。でも彼らは主がおっしゃった言葉に従った。で、主のおっしゃる言葉に従うとき、私たちは神の奇跡を見るんですね。神の技が起こる。これが今日の二つ目なの。で、今日この二つのポイントを話していただいたんですね。だから、まあ、覚えてほしい。で、まもなくですね、今日後で案内があると思いますけれども、桜田菊代さんという方がね、招いてのワークショップがあるんですけど、あの方とどこで出たかというと長崎駅前なんですね。さあ路上ライブに行った時なんですよね。で、私があれイスラエルだったっけ、なんだっけ、どっかのチームから帰ってからはっきり示されたんですね。路上ライブをしないといけないって、まあ、それまでも一応してましたけど、本格的に2カ所です。長崎駅前と中央橋までやってないんですよ。どなたか行ってくれませんか。許可を取らないといけないんですけど、まあ、許可を取っていくのが一番です、ね。まあ、怒られるまでやって、怒られたらやめるという手もありますけど、まあ、でも許可を取ってやるのが一番ですけども、中央橋ね、まだ中央橋やってない、中央橋やったら中央橋でやったところで出会う人、そこで開かれる世界が出たると思う、主は言ってるから。 で駅前もそうで、駅前に行ったら桜田さんと出会ったんですよね。でそれだけじゃない、いろんな出会いや関わりがあるんです。で、主がおっしゃったところにとにかく行った時に神の技が開くんですよね。で、これはね、覚えてほしいですね。で、インスタグラムでね、今神様はすごく21世紀の SNS を使いなさいと言ってるんですけども、この前の夏の白馬キャンプに行った時に、のぞみ姉妹がSNS のセミナーに行ってきた。で、帰ってきてから私は何を学んだか聞いたら、すごくこれは今やらなきゃいけないと思って、インスタグラムとフェイスブックとツイッターなんですけども、まあ、特にインスタグラムをしないといけないと思って、それでインスタグラム、それまでもやってたんですよ、やってたんだけど、もっと徹底してやろうってことになったんですね。そしたらですね、やったらすぐに何が起こったかというと、どの州だったっけ、バージニアだったっけ、どこだったっけ、バージニアだってたっけ、何州だったっけ、アメリカの、今バージニア州のバージニア州の今アメリカの横須賀に来ている親子がですね、長崎に旅をしてた。そのインスタグラムを見て長崎のインターナショナルサービスに来たんですね。で、同じ日にインドネシア人も来たんですね。それでちょうど B ちゃんが英語で賛美をしたので、なんかすごく仲良くなって、そして帰ってかれた後に Facebook で今度は心ゴスペルがありますよってことを、B ちゃんが出したそうです。そしたらその Facebook を見て、今度は、横須賀だから東京の心ゴスペルに来られたんですよね。で、これはね、全部インスタグラムとフェイスブックで SNS なんですよ。で、まさに神がおっしゃったことに踏み出していくと神が働くんですよね。で、 なんですね。神様がおっしゃることにこう従うときに神の技が起こり、奇跡が起こるんですよね。でただそのときに、この時ラダルが生き返ってくるなんてマルタもマリアも誰一人思ってなかったと思う。思ってないと不信仰というよりも考えもできなかったと思う。でも主がおっしゃったから石を取り除けなさいって言葉を信じて、分かんないけどとにかく石を言われる通り取り除けたときに神が用意した技が起こったんです。神が用意しているあなたが考えもできない奇跡とか大きな愛を体験したいと思いませんか。従うときに私たちはそれを見るんです。従うときにその神の栄光を見るんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。でラダルが言われたように、神様は私たちにも人生にも奇跡を起こしてくださいます。主の言葉にね従っていってほしいですね。でもう一つは、思い通りにならなかった、願い通りにならなかった、ね、どうして神様になるこうなるんだろうと思ったとき、いいですか、もっと深いことが、もっと大きなことが必ずある。はあなんて思わないで、私は愛されてないんじゃなくて、これまさにサタンです。 100% サタンです。神様本当に愛しておられます。必ずその向こうに私の思いを超える計画があるということをね、覚えてほしいと思います。そして主のおっしゃる言葉に分からなくてもいい、従っていきましょう。その向こうに神が用意している計画があるということをね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し駆け足になりましたけれども、ラダルの復活のことを通して今日2つに絞ってお話しましたけれども、私たちは祈っていたり願ったりしたことでその通りにならなかったり理解できなかったりすることがありますが、あなたはもっと大きな、もっと深い愛を計画しておられることをありがとうございます。私はそれを信じることができるように、またあなたが石を取り除きなさいと言われたように私たちも語られることがあります。そんなことしたってどうなるんだろうと思ったり、ただもうその臭くなったラザを見るだけでむしろ悲しいんじゃないかと思いますけれども、でもマルタは従いました。その時ラザを生き返ってくると奇跡を見ました。私たちも分からなくてもあなたの言葉に従って神様が用意されている、イエス様が用意されている奇跡を見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願い求めを神様におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、将来のことでも、どんなことでもいいです。あなたのこの願いを神様に祈りましょう。天の父様、一人一人が心からあなたに願っているその願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、語りかけを与え、導きを与え、神様の栄光を表してください。主イエス・キリストの皆によって心と体を、癒されよ。イエス・キリストの皆によって心と体を完全に治れ。膝の痛み、関節の痛みを完全に癒してください。喉の調子が悪い方に触れてください。耳に触れてください。両耳です。両耳に触れて完全に癒してください。イエス様やってみて、耳を癒されよ。腰に手を置いてくださって完全に癒してください。あらばらば、離れている家族が今非常に危険な状況にあります。その方にあなたが手を伸ばし、一切の悪から守ってください。あらゆる悪から完全に守ってください。導きを求めている方がいらっしゃいますけど、主は語っておられます。損得ではなくて、私があなたに一番最初に、語った言葉に帰りなさい。その時に私の導きというのは分かってくるとしはいます。アラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラサンタラス。すごく経済のことを心配している人はいるんです。で、計算することは必要ですが、計算してその計算に縛られて動いてはいけません。計算した上で神に祈りなさい。このままだとこうなので神様助けてください、こうしてくださいということを素直に祈りなさい。心から真剣にあなたがもし祈り始めるなら、あなたは主の助けや主の技を見るでしょう。その中で、神の助けがあるときに、全く違った導きが始まることに気づくでしょう。計算だけで動いてはいけません。私はその上で助けを与え、計算を超えた技を成していこうとしております。 イエス様、あなたの手を具体的に置いて技を成し得こらしてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。